北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション石工房北村の提供でお送りします。
月2回お届けしています。北村の聞いて得するいい話。お話は石工房北村の北村博之さんです。そしてお相手は校長放送石田佳代です。北村さん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
北村の聞いて得するいい話、タイトルの得するは損得の得ではなく道徳の得です。内容は前半で得する話を北村さんにしていただきまして、後半はお墓についての質問コーナー、教えて北村さんです。では今日も前半の得する話からお願いします。
はい、求むればね、求むるほど菩提の道はいよいよ遠くなる。されどこの道を行く永遠なるものを求めて永遠に努力する人を菩薩という。この2つの道家はね、薬師寺の前館長の高田光陰氏の大学生の頃の作なんですよね、
はい、
ここには若き情熱に燃えて道を求めていた真摯な青年像のね、心情を伺うことができるんですよ。永遠なるもの、真実なるもの、変わらざるものをね、求めて歩み続けていくのが仏道修行なんですよね、
はい、
真実の言葉というのは年齢に関係なく真剣に考えた時にひらめくもんなんですね。
真実の言葉には青春の輝きがあり、人に感動を与えますね、
うん、人間はね、いつまでも青春でいたいもんですよね、
はい、
心の青春は年齢を問いません。青春時代はね、いつも前向きで想像力に富んで弾力性があり、探求心に燃えてチャレンジ精神が旺盛なんですよね、
はい、人間にとって青春は貴重なものですよね、
はい、ドイツで生まれたアメリカで過ごしたね、サムエル、ウルマン氏が80歳の頃に作った青春という詩がありますよね、
はい、
これはね、日本の経済人の多くがその座右の銘としましたが、その一節にね、私も好きなんですよ、
はい、
青春とは人生のある期間を言うのではなく心のありさまを言うんだと、
うん、
年を重ねただけでは人は老いないと、理想を失う時に初めて老いが来ると、歳月は皮膚の視野を増やすが情熱を失う時に精神はしぼむ、そのことに処するね、豪気な商船、子供のごとく求めてやまぬ探求心、人生の歓喜と興味、人はね、信念とともに若く疑惑とともに老いると、人は自信とともに若く恐怖とともに老いると、希望ある限り若く失望とともに老い朽ちると力強く言い切っておりますね、
はあ、素敵ですよね、青春ね、人間は何かこう目的を持たなければ情熱が燃えてこないもんですよね、
はい、今日のね、我々は誰しも幼い頃から何らかの目的を持って勉強して社会人としてこの世に出ていき、それぞれの職業についておりますよね、
はい、
でもその仕事が手段となって多額の収入を得ることが目的となっているんですね。さらにはこの良縁に恵まれて豊かな物質的環境の中で安定した優雅な生活をするのが最終目的になっていると思われるわけですね。しかしね、お釈迦さんというのは物質的なものを求めるところに本当の幸せはないと判断されて出家されたわけですね、
はい、
真理を求めて各地を遍歴して、アーラーラーカーラーマとか、ウッダガラーマプッタという2人の仙人のもとでね、それぞれ修行を重ねてきたんですよ、
はい、
それでも満足できず悟りを求めて一人で苦行されましたね。そしてやっと悟りを得られても次々と悪魔が忍び寄ってくるんですね。それはお釈迦さんのいわゆる内なる心の葛藤なんですよね。お釈迦さんは悟られた後も人々の救済を目的として各地を80歳の入滅まで遍歴されたわけですね。それが生きがいでもあったんですよ、
はい、
皆さんもね、ぜひとも生きがいを見つけていただきたいと思います、うん、持つべき目標があるからこそ情熱を燃やすことができるわけですね、
うん、
もう一度繰り返しますが、情熱を失う時に精神はしぼむ、理想を失う時に初めて老いが来る、希望ある限り若く 失望とともに追い朽ちる。まあどんな不遇な時代でも夢や希望や情熱を失わないでください、
はい、
情熱を持ち続ける限りあなたにはきっと素晴らしい人生が約束されるはずですね、
うん、いつも変わらず若々しい北村さんが言うと説得力がありますよね。
見た目も若いいうのも必要だかもわかりません ね、
心の持ちを皆さんね、しっかりと目的を持って前向きに過ごしたいですよね。
そうですね、
はい、では質問コーナー教えて北村さんです。今日はこういったご質問いただいております、はい、葬儀に参列する弔問者にとって宗教や宗派が分からなくて困ることがあります、
うん、
そんな時に香典を包むには御霊前御仏前どちらが正しいのでしょうか。
一般的にはね、御霊前とするのが最も無難と言えるんではないでしょうかね、
はい、
御霊前はね宗教宗派が違っても共通で使えるからなんですね、
うん、
仏式でしたら御霊前のほか御香典御香料が一般的でしょうね、
はい、
まあしかし仏式での年会期の法要などでは御仏殿としますね。御仏殿はね通夜や告別式では使わないんですよ、
はい、
というのは例が49日を過ぎないと仏にならないとされているからなんですね。まあこのことは仏教本来の教えとは関係なく広く定着しているからですね、
はい、
ただまあ浄土真宗では死後即成仏とする考え方ですので四十九日以前であっても御仏殿としますね、
はい、
まあ、ちなみに神道の葬儀では、神仙料お玉串料お榊料などそのキリスト教徒ではねお花料お花輪料などが一般的ですね、
はい、
まあ、表書きは敬重とともに毛筆で書くのが正式なやり方でね、弔辞の場合には、薄墨を用いるのがしきたりとなっておりますね。
そうですね、
まあ、これはね涙で墨も薄まってしまうというね意味を表すわけですね、
はい、
香典の香は文字通りお香のことですね。つまり香典の本来の形は香を備えることまたは香を焚いてその香りを備えることだったんですね、
うん、
これが死者の霊前に、金銭や穀物を備えることに変化して時代が下がるにつれて現金の方が多くなってきたわけですね、
はい、
まあ現金が多くなったことの一つには香典がいわゆる模型に対する相互扶助の意味も、合わせ持つようになってきたという理由もありますね。
あ、そうなんですね、はい、今日のご質問に対しましては一般的には御霊前とするのが、まあ、最も無難ということを覚えていただければ、ね、ということですね、
はい
はい、番組では皆さんからのお墓についての質問をお待ちしております。おはがきの方は郵便番号 780-8550 RKC ラジオ北村の聞いて得するいい話係まで、ファックスの方は 088-825-4249 番、メールの方はパソコンもしくは携帯電話から高知放送のホームページ RKC ラジオ朝どれワイドの書き込みフォームからお願いします。お話は石工房北村の北村博之さんでした。北村さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
北村は見つめています。北村でしかできないこと、いいものをしっかり作ってお届けしたい。卸ランチ南、墓石のことなら人、心、コミュニケーション、石工房北村へ。
北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション、石工房北村の提供でお送りしました。